これから百一十回始めたいと思います。司会の神が飛んできた戦国小文です。空から飛んできました。本当に A ちゃん卒業おめでとう。今日最初にリクエスト歌した歌が60番の私にはある頼る岩がだったんですけど、で引用した聖句も神こそ我が岩我が救いを引用したんですけど、本当に A ちゃんもあなたの救いは神にあるし、岩のように頼れる存在だと思いますので、頼ってください。この歌聞いて、この歌を歌ってて、本当に頼れる岩だし、岩が私にはあるし、そして吹き出る泉がある、そして出る天から降ってくるマナがあるし、私の家にはイエス様がすべてを満たしてくださっていることに感謝しなければいけないと思います。一日一日食べるもの、飲むもの、子供の成長、お母さんの仕事、すべて一日一日がイエス様を見上げることによって完成されていることを本当に感謝いたします。ありがとうございます。明日からパン屋さんに就職に行きます。 A ちゃんは毎日社会に出ていく時にイエス様を頼ってください。よろしくお願いします。ではお祈りをします。愛するお父様、イエス様、感謝いたします。私たちが一箇所に集まり、あなたを感謝し崇め、そしてあなたに栄光を見出すとき、私たちは祝福されます。そして私たちはあなたを忘れませんし、本当に救いとなると思います。感謝して愛する主イエスの御名によって祈ります。アーメン。今日は高橋兄弟からメッセージを取り継いでいただきます。テーマは苦しみの中の祈り、賛美歌ヒストリー後編ということになっております。引用聖句は詩編90編15節、詩編90編15節、906ページですね。
916
ページですね。916ページ。小さい字がもう読めなくなってます。詩編90編15節、あなたが私たちを悩まされた日々と、私たちが災い終わった 年々に応じて私たちに楽しませてください。というのと、もう一つ詩編91編、15節、次のページですね、917ページ、15節から。彼が私を呼び求めれば私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。この引用聖句でメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。ありがとうございました。A ちゃんは卒業されて、明日からですね、出勤で、お弁当を持って出勤されるそうです。神戸屋さんですね、の寝屋川ですので、私も山崎パン買うのをやめて、明日からは神戸屋のパンを買おうと思います。子供集会も中学生クラス、高校生クラスで行ってたんですけど、幼稚園に戻る時代に来たかなと思って、テキストとかこうちゃんに渡してしまいました。今日は、今読んでくださった詩編の箇所を主題にして、昨日、日々の歌から4曲ですね、204番、198番、176番、132番、一つ一つその作詞の裏にある背景をこう見ながら、一つ一つの賛美がこうたくさんの試練を通して書かれたんだなっていうことを、学びました。私、うちの家も集会にたどり着いたきっかけいうか、家内の両親がこう相次いで病気で召されて、家内の妹が重い鬱になって、こういろんなことが起きた時に、私たち夫婦もしっかりと立派に信仰に立つどころか立派にこけまして、睡眠障害になったりしたんですけれども、そんなところ通ったにもかかわらず、今こうやってここに座って、賛美できてるいうことも、一つの大きな、奇跡だなって思います。イエス様に出会ったのが18歳の頃で、もう40年以上経ったんですけども、イエス様に出会った頃、よく朝のラジオを聞いてて、その中で、朝の福音放送で、夜の光とかで、羽鳥明先生が、夜明け前が一番暗い。でも、その暗いところを通ったら、夜明けが来ますよってお話ししていました。私たちが悩みのどん底って思うときは、案外こうトンネルの出口に近づいているのかもしれないなって思います。昨日4曲ちょっと 時間長かったな思って、昨日4曲今日4曲にしたんですけど失敗したな思って、これ3曲3曲ぐらいにしたらもう1回メッセージいけたかなって思ったんですけど、一応今日も4曲その作詞の背景を探りながら、どのようにイエス様の賛美に至ったかを、振り返ってみたいと思います。最初が今さっきリクエストしました180番ですねこれは日々の歌の中でも一番人気の歌で、結構慣れ親しんでる、で、慈しみ深きって歌詞の方が慣れ親しんでいるかもしれないんですけども、この日々の歌は作曲者しか書いてないんですけど、作詞者は、ジョセフ・スクラビンっていう方です。昨日も結構1820年とか30年が多かったですけど、このジョゼフ・スクラビンさんも1819年生まれですね。生まれたのがアイルランドでダブリンで、結構お坊ちゃまだったみたいで、裕福な家庭だって、トリニティカレッジって大学まで行かれて、で結婚も決まっていましてですね、もう幸せのさなかいうところだったそうなんですけども結婚式のその前日にフィアンセが亡くなっちゃうんですね。で、そのなんで亡くなったかいうと、その頃まだお馬さんに乗ってたそうなんですけど、お馬さんから落ちちゃったらしくって、しかも落ちちゃったのがなんか橋渡ってる時に落ちちゃったらしくて、川の中に落ちて、溺死ですかね。で、今までそんなにダブリンのお坊ちゃまで裕福で、結構エリートで来たんですけど、フィアンセのが召されるいうことを通して、このスクラビンさんは大変落ち込んじゃいましてですね、で、お母さんも一生懸命励ますんですけど、なかなか立ち直れなくって、じゃあいっそも環境を変えてやり直したらどうだいうことでカナダに行かれるんですね。で、オンタリオ湖の北岸のポートホープっていう町にスクラビンさんは行かれて、学校の結構エリートだったんで学校の先生になられるんですね。で、そこで出会われるのがプレマス・ブレザレンの集会で、うちたちの集会とすごくルーツは似てるんですけど、牧師先生とかもいない、その集会にそこに出会って、そこでもう一回イエス様に出会われまして、で、主に、その教会、そのプレマスブレザレンのオンタリオの集会はですね、そのすごい結構寒いところで貧しい人も多かったんですけど、暖房も十分にないので、みんな労働奉仕して、その暖房ない貧しい人たちのために木を切って焚き木を集めてあげてですね、そういう奉仕を一生懸命する中で、イエス様に会って、貧しい人たちと共にいうことで、スクラビンさんは、信仰をこう取り戻していくんですけど、41歳にスクラビンさんがなった時に、23歳のイライザ・キャサリンっていう、そのプレマス・ブレザレンの集会の姉妹と もう一回家庭を築いてイエス様伝えていこうじゃないかいうことで婚約されるんですね。で一番喜んだのがアイルランドのお母さんで、あの子も立ち直ってイエス様伝えるために家庭を築くんだわって喜ぶんですけど、当時結核が結構流行ってきて、イライザ・キャサリンさんが1860年の8月6日にまた結婚前にまたまた天に召されちゃうんですね。で、スクラビンさん自身はプレマス・ブレザレンの群れで信仰を持ってきっと天国で再会できるっていう風に落ち込みながらも支えられたんですけれども、そこでアイルランドのお母さんがすごい落ち込んでしまって二度にわたって息子のフィアンセが召されちゃったっていうことで意気消沈してしまいます。で、この慈しみ深き心を主イエスに注ぎ出す時の詩は、そのお母さんにカナダからアイルランドにお手紙を書いた時にお母さんを励ますためにそのスクラビンが書いた詩がこの慈しみ深きの詩なんですね。で、英語を直訳すると What a friend we have in Jesus で始まるんですけど、なんという素晴らしい友でしょうか。主イエス様が私たちのすべての罪とうめきを負ってくださるとは、なんという特権でしょうか。すべてを神様に祈ることができるのは、しかしなんとしばしば私たちは平安を受け損ない。無駄に心を痛めるのでしょうか。すべてのことを神に告げる祈りをしないからですっていう詩なんですけど、Oh, what needless pain we bear. なんと痛みを負うんでしょうか。その all because それは we do not carry everything to God in prayer。祈りの中ですべてのことを神様に持っていかないからですよっていう詩を書くんですね。で、2番が、試練や誘惑に出会っていますか？困難がありますか？失望してはいけません。主に祈りなさい。こんな真実な友があるでしょうか？私たちすべての悲しみを、感じてくださる方がっていう詩で、自分自身の信仰告白と一緒にアイルランドのお母さんを励ますためにこの詩を書きました。で、ジョセフ・スクラビンさんは結構外人さんにしては小柄で小さな人だったらしいんですけども、その書いた詩は20年以上そのままになるんですけど、1886年にジョセフ・スクラビンが体を壊してある方の家で療養してる時に、そのスクラビンさんを療養させたザックビルっていう方がこの詩を見せてもらって、これは素晴らしいって出版社に送って、それを見た当時ムーディの伝道団っていうのがアメリカで伝道してたんですけども、そこのアイラ・サンキっていう人が一番初めに、見つけて曲をつけて歌って世界中に歌われるようになったそうです。 1904年に初めて楽譜が出版された時に、その付けられたのがジョゼフ・スクラビンが彼の母を慰めるために書いた、ある特別な悲しみがあった時にっていう風に書かれています。日々の歌の訳は、心をシュエスに注ぎ出す時、主は意図優しく語らいたも、悩みと憂いに沈むその時、シュエスは呼ばれる、みそば近くにっていうところです。2曲目、今日の2曲目は、日々の歌の173番ですね。これは、これは名前聞かれたことあり、あると思うんですけど、ジョン・ウェスレー、チャールズ・ウェスレーって、兄弟がいて、その弟の方のチャールズ・ウェスレーさんが、書いた、詩です。で、愛するシュエスよっていうところに、元の詩は、ラブに、L-O-V-E に R がついて、愛する人よ、ラバーって、呼びかけてて、お兄ちゃんのジョン・ウェスレーがですね、教会で歌うのにラバーなんてとんでもないわって、ジョン・ウェスレーが元気な間歌わせてもらえなかったので、チャールズ・ウェスレーは自分のこの愛するシュエスよって歌が教会で賛美されるのは聞かなかったらしいんですけど、この、ウェスレーとチャールズ、ジョン・ウェスレーとチャールズ・ウェスレーはイギリスで教会の中に入ってるんじゃなくて、教会から出て行ってイエス様を伝えようって、路傍伝道した、路傍伝道を始めた人らしいんですね。で、チャールズ・ウェスレーは牧師のお父さんの18番目の子供持ってすごいですね。18人も。で、お父さんがサムネイル・ウェスレーで、お母さんがスザンナ・ウェスレーで、ものすごい熱心な牧師夫婦の間で育ったそうなんですね。チャールズ・ウェスレーはですね、当然お前も牧師になるだろうって、その教育を受けて、27歳で一応宣教師になるんですけれども、どうも心の中にレールの上を歩いてきたけども心の中に喜びがないっていううちに過ごしてて、でアメリカに伝道に行く仕事があって、まあアメリカにでも行ったらちょっと喜びが湧くかな思って、アメリカに行くんですけども、チャールズさんがこんな手紙を書いてるんですね。アメリカに逃げてきたのですがダメです。私は持ち前の苦悩に耐えられないほど埋めています。ここに来たことを悔いてないのはイギリスにいたって別に何も良いことがなかったからと思うからです。どこに行っても私は自分の悩みを持ち歩いているのですって、情けない宣教師の先生だったんですけど、ただそのアメリカに行く船の中でモラビア兄弟団って、これも割とルーツいうか形は私たちの集会に似てると思うんですけども、モラビア兄弟団の人たちが同じ船に乗ってたんですね。で、自分はエリートの牧師になる教育受けてきたのに、うじうじしてるのに、その船の中に乗ってた、モラビア兄弟団の人たちがすごい、喜んでるんですね、救われて。で、 そのモラビア兄弟だあのであのそのアメリカに行っても結局そんなんでアメリカ行ったんで全然身も実らずに結局イギリスにチャールズ・ウェスレーは帰ってくるんですけど、あの帰ってきてそのあの船の人たちは一体何者だったのかということでイギリスのモラビア兄弟団の人たちを訪ねて、その時そのモラビア兄弟団のペーター・ペーラーいう人がそのうじうじしてるチャールズさんにこんな風に語ったんですね。あのただ信じなさい、そうすればあなたは救われます。主イエスをただ心から信じなさい、そうすれば不可能はありません。この信仰はそれがもたらす救いと同様に神の無償の賜物、あのフリーギフトって言葉だったらしいんですけども求めれば見出せます。あなた自身、自分自身の義を捨ててしまいなさい、裸になりなさい、そして裸のままイエス様のところに行きなさいって、その喜んでるモラビア兄弟団のあの兄弟のメッセージを聞いてうじうじチャールズさんはあの目が開かれまして、あのガラテヤ2章20節ですね、有名な、その言葉で目が開かれたって言ってるんですけど、334ページですね。また、ガラテヤ2章の20節、聞いてもらったらいいと思うんですけども、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によるのです。で、あの、お兄ちゃんのジョン・ウェスレーも、あの、チャールズより3日遅れて、モラビア兄弟団の集会で、あの、もう1回救いを確信するんですけども、そのペーター・ペーラーさんが言った、あの、与えなしに与えられるっていうフリーギフトっていう意味を知ったときに、自分がこんな自分じゃないかとか、救われてもこんなに罪があるじゃないかとうじうじしてたのが、本当に救いの喜びを取り戻すことができたって、で、さらにもっと救いを知りたいって、ドイツにもチャールズ・ウェスレーさん行くんですけども、そこでも、あなた方が、もし義とされるために、もっと謙遜にならないといけない、もっとへりくだらないといけない、もっと罪を悲しまないといけない、もっと罪の重荷を感じなければいけないと思ってたら間違いです。なぜなら、もしそうであるなら、あなたの謙遜や悲嘆や罪を感じて苦しんでいることがあなたが義とされる条件になってしまうからです。私たちはただキリストの十字架によって義とされるのですっていう、救いの原因が自分がこうしたからああしたからにあるんじゃなくて、イエス様が十字架にかかってくださったところにだけあるんですっていうことをチャールズは聞いて喜びに満たされます。この173番ですね、愛する主イエス、あなたの胸に抱き留めたまえ、小さな私、力尽き果て、忘れ去られて、ただ主イエスだけ、私の友はっていう、この詩が、ただ、イエス様だけに、救いがあるっていうことを、 見つけた時に、チャールズさんが書いたそうです、3曲目がですね、すいません、どんどん話がどんどん、3曲目が168番ですね。これがですね、詩を作った人が、トーマス・ドーシーっていう方です。死体仰ぐ我が主イエスよ、支えたまえ、傷に痛み疲れ果ててっていう詩なんですけども、元の英語の詩にはプリシャースロードっていう言葉が出てきて、プリシャースロードっていう詩で有名になっています。で、この方は1900年代の方で、1932年の出来事なんですけども、この詩を書いたドーシーさんは奥さんがネティさんで、とても熱心なシカゴフリグリムバプテスト教会の信徒だったんですね。で、事件が起こったのはそのドーシーさんはもともとブルースで有名な、だった、この世でも有名だった方が、救われて、賛美を歌う、賛美を演奏するようになったんですけども、その、ご主人の、トーマス・ドーシーに、セントルイスのリバイバル集会で賛美歌を歌ってくださいよっていう、リクエストが来て、で、奥さんがその時もう今にも10ヶ月で今にも生まれそうだったんですね。で、トーマスがやっぱりちょっと心配だから、今回の奉仕はちょっとパスしましょうかって言ったら、奥さんのネティさんはすごい熱心な方で、いえいえ、私の体の都合で大事な奉仕をパスしたらイエス様に申し訳ない、私は大丈夫だから、あなたはセントルイスに行ってくださいなって強く勧めて、で、トーマスはそのセントルイスのリバイバル集会で賛美の奉仕をするんですけど、ちょうど2日目のステージにトーマス・ドーシーが立って賛美してる時に電報が来て、ネティは出産しました、しかしネティは産後を息絶えてしまいましたっていう電報が届いたんですね。で、トーマスはびっくりして、友達の車でセントルイスからシカゴまで戻るんですね。で、なんとかベビーちゃんだけは助かったんじゃないかって思ったんですけど、そのベビーちゃんもトーマス・ドーシーが帰ってすぐ召されちゃったんですね。で、1900年代なんで、その、プリシアスロードレコーディングオブグレードゴスペルソングズオブトーマス・ドーシーってすごい古いレコードが残ってて、そのレコードの中にトーマス・ドーシーの声で証がちょっと入ってるそうなんですね。それでそこでトーマス・ドーシーが語ってるんですけど、妻の死の知らせは私の心を凍りつかせ、息の根を止めました。 私はイエス様に出会う前のブルースの世界に戻ってしまおうかとさえ思いました。イエス様を信じて、イエス様のための奉仕に日々労する私たち夫婦に、なぜ愛の神様なら、祝福の代わりにこのような厳しい試練をくださるのでしょうか、っていうふうに、その時の苦しさの証が載ってるんですね。で、トーマス同士は、22歳の時に救われたんですけど、救われるまでは、すごく、有名なブルースの、アメリカのブルースの、演奏者だったらしいんですけども、トーマス同士が救われたきっかけが、賛美歌を聴いたからで、それはエクセルの作詞で、日々の歌169番の行く手に望みも消えても作詞した方なんですけど、その、トーマスが聴いて、救われた賛美歌は I do, don't you っていう賛美歌で、私はそうだ、君もそうだろうっていう賛美歌なんですけど、私は偉大な救い主を知っている、私はそうだ、君は違うか、私は主の愛に生きる、私はそうだ、君は違うか、私は主の恩寵を願う、私は主の前に祈る、私は主を愛したたえる、私はそうだ、君が違うかっていう賛美歌を聞いたときに、この世のブルースで有名になっても、そこには虚しさしかなくて、本当の幸せがイエス様の中にあるっていうことで、トーマス同士はイエス様を信じたわけです。で、この試練の、話が戻って、その試練の中で、自分たちは一生懸命、イエス様のために日々奉仕してるのに、なぜこんな辛いことが、起こるのだろうかって悩みつつ、それでも、ピアノを弾いて、賛美歌を歌ってたそうなんですね。で、その時、ピアノを弾きながら、トーマス同士が作った詩がこの、日々の歌168番ですね。死体仰ぐ我が主イエスよ、支えたまえ我を、傷に痛み疲れ果てて、倒れ、あえぐ、我をっていう詩です。直訳すると、荒波に揉まれ、海に漂う船のように、人生の嵐が吹きまくって、私に猛威を振るうとき、私はいぶかるのです。私が何をしたからといって、このような苦難が襲うのかと、I wonder what I have done that makes this race so hard to run. 一体私が何をしたから、こんなに大変なことになったのだろうって。その時私は自分の魂に言います。勇気を出せ。Then I say to my soul, take courage. 主は道を開いてくださると。The Lord will make a way somehow. 自分に言い聞かせるように、その時こそ、試練で自分が自分をどうやって支えていいかわからない時こそ、イエス様に頼ろうって、告白したのがこの日々の歌168番になっています。168番の2番を読むと、嵐たけり、闇は深く、行く手光見えず、この手を取り連れ出したまえ、 道に迷う我よ、叫び祈る声を、3番ですね、叫び祈る声を聞かれ、答えられる主イエス、いつも共に私のそばで支えたもう主イエスっていうことで、トーマス同士はその試練を乗り越えて、その後も、賛美を歌い続けました。最後短くですね、昨日も盲目のファニー・クロスビーの話をしましたけれども、119番の歌詞を、振り返って終わりたいと思いますけども、ファニー・クロスビーって身長が145センチぐらいだったそうで、かなりちっちゃくって、写真とかは全盲なんでね、よくなんかサングラスかけた写真がよくあるんですけど、この119番を作った時、そのファニー・クロスビーも53歳だったそうです。で、日曜日礼拝へ行くと、ちょうどヘブル人への手紙10章20節22節から牧師先生がメッセージしてたそうなんですね。ヘブル人への手紙、10章22節ですね。新約聖書のちょうど400ページですね。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われたのですから待っとき信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかって、その時ファニー・クロスビーが持ってた英語の聖書ではその待っとき信仰を持ってというところがWith a true heart in full assurance of faith ってなってて、その、full assurance of faith、確信ですよね。信仰の、全く確信っていう、その assurance っていう、その確信っていう言葉を思いながら書いて、作詞したのが、この十字架の血潮で、罪と我を現れ、滅びゆく好みを、罪と我を現れ、滅びゆく好みを救われた喜びっていう、救いの確信に、を、持ちたいっていう、クロスビーの願いが、この十字架の血潮で罪と我を現れっていう歌詞になったそうです。昨日4曲、今日4曲で8曲、見てきたんですね。なかなかそのね、この作詞がどういう背景でできたかっていう、こと書いてるのがなくって、阿弥陀池の中央図書館まで行ったり、あと日本語にないんで、僕英語できないんで、英語の単語を Google とか貼り付けて検索して出てきたんをね、ニフティの機械翻訳、訳したりしたんですけど、すごくそれ見ながら、それは楽しい作業だって、一つ一つの賛美の裏に一つ一つの試練があって、その試練を通った、告白が、一つ一つの、賛美になってるなって思います。昨日、紹介した同じファニー・クロスビーの132番でも、安らかに主イエスの御腕に抱かれるっていう、safe in the arm of Jesus っていう言葉が出てくるんですけども、私たちはこう試練に遭うけれども、その中で、 イエス様の御腕、The Arms of Jesus、イエス様の御腕を知って、ますます、イエス様にこう近づけられていくのかなって思いました。ちょっと4曲ちぐはぐでまとまってないんですけど、また、そういう思いを込めて、一つ一つの賛美が自分に親しくなることを通して、またイエス様とも親しくなれたらなって思います。以上です。